はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
タンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。多分音声配信、外伝はカウントしないで201回目だと思います。はい。というわけで今回も僕ら3人で、Digin Amazon Prime Video というですね、3人とも見ていなかった Amazon Prime Video の映画をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画をやりたいと思います。これが2021年、年内最終回となると思いますが、今回のお題は自分、ロンペが選んだ作品で、バーズ・オブ・パラダイスとなります。まずはですね、この作品の概要を読んでみたいと思います。ケイトは夢を描いている。その夢を叶えるため奨学金をもらい、パリの格式高いバレエ学校に入学。到着早々、彼女の実力を同級生のマリーンに試される。マリーンは双子の兄弟を亡くしたばかり。最初は対立する二人だが、次第に心を通わせるようになり、良きライバルとなっていく。嘘や性の目覚めに翻弄されつつも、すべてを犠牲にして、パリのオペラ座バレエ団入団の切符をかけて戦うとなっております。こちらの作品を3人とも見てきたわけですが、この作品の感想を今回は、ケンス君からお願いします。
はい。バレエが題材の映画ってこう定期的にあるかなと思うんですけど、
うん、
なんか僕が見てる限りだとどれも同作な印象があって、はい、すごく、うん、この映画も見る前から楽しみでしたね、
うん、
でなんかそれはすごいこのバレエ界というかその、まあ、今回は名門校パリの名門校でプロを目指す人たちの話ですけどなんかバレエ界ってもうシステム的にめちゃめちゃ厳しいなって
うん、うん、
厳しい世界だからなんかそれだけですごく映画としては得意な世界が描けるから、
うんうん、
題材として面白くなるのかなって思ったんですけど、
うん、
まあなんか今回もその名門校からプロを選別するっていう話ですけど、うん、もうなんか厳しいっていうよりも残酷で、
うん、
システム自体がもうだから一緒に頑張ろうねとかって言ってた人が次の日には血で血を洗う戦いをしないといけないってもうメンタルは人間じゃいられないだろうなっていう感じのもうシステムで、まあ、それはなんかいろんなことが起きるよなって感じですね、
うん、
なんか最初から仲良くとかしない方がいいのかなとかって思っちゃいますよねこんなんだとね、
うん人が減ってくシステムみたい
な。ね。いや、あれだとお金払って入学してるでしょ、だって。
学校なのかっていう。
本当に。めちゃめちゃ厳しいよ、と思って。いや、なんか、現時点で成績最下位のやつには退学を進めるっていう。とんでもないな、と思って。なんか性格も悪くなりそうだな、とかと思って。
うん、
で、この映画はもう主人公のマリーンとケイトの友情がいまいち信用できないバランスで描かれているところが、うんうんうん、なんか見てる側もサスペンスを感じながら見るようなところがあって面白かったんですけど、
うん
まあ、結構険悪な出会い方をするっていうか、もうケイトがもううっかり、ねうん、地雷を踏んじゃってみたいなところからもう殴り合いをするっていう、ね、なんかすごい険悪な出会い方をしてからなんか意気投合するまでの感情の流れがなんか描かれ方としては本人たちだけに分かるシンパシーみたいな描かれ方になってて、
う
なんかなっているだけに、なんかその外部の観客はどれほど確かなものなのか実感しづらいような感じがあって、
うん、
なんかそれがすごいなんか不気味な感じというか、なんかどっかでこれが揺らいでしまうんじゃないのかみたいなのはすごくずっと不安感として見ながら感じてましたね。でなんか登場時はすごくアウトサイダーな感じのケイトが、なんかケイト の, そのこいつどういうつもりなんだみたいな感じが、まあ、その的な不信感がなかなか拭いされないんですけど、なんか見ていく中ではすごく見ていくとすごく切実な痛みを抱えて、そのバレエ踊ることと不可分な業を背負ってる人間だっていうことが見えてきて、逆に最初は純粋に夢を追ってパリの名門校に入学してきた、転入してきたケイト、ん？あ、そっか、ごめんなさい、名前間違えたかな。
いや、ケイトがアメリカから来た子だったと。
あ、そっか。あ、だからアウトサイダーなのはマリーンか。
マリーンが多分、うんうん、あのタバコをプカプカやったのがマリーン。
そうですね。はい。そう、なんかそのマリーンの最初のその不遜な感じというか、うん、なんか何を考えてるのか分かんなくて、ちょっとこう人間関係とかをかき乱してきそうな感じに対して、なんか最初は純粋に夢を追ってあの入学してきた。ケイトがなんか次第にその立場が逆転していくというか、キャラクターがあの反転していくような感じとかもすごく見応えがありましたね。
うん、
うん、なんかで劇中でこう語られるあの夜空の逸、夜空の小鳥と夜空の逸話、うん、なんか偶話、
うんう
ん、とあともう一つあの地面に落ちた鳥に関わる、まあ、セリフがあるんですけど、
うん、
その
あ
そうなんかそれすごくこう対になる話というか、
うん、
あの対照的な話かなと思うんですけど、うん、なんかそれの使い方とかがすごく上手で、うん、そこがなんか それによってすごくグッと感動が増すようなところがあって、その展開に説得力を持たせるような使い方でいいなっていうふうに思いましたね。
うんうん、
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。では次は、ナースケ君の感想をお願いします。
はい。そうですね、これまあ、前も僕、候補とかには結構ずっと常に入ってる感じの、うん映画だったんですけど、まあ、そのポスタービジュアルをだから結構ずっと何回も見てた絵、映画の内容は知らなかったっていう感じだったんですけど、うん、そのまあ、ポスタービジュアルのイメージがですね、なんかこれだけでどういう映画なのかちょっとつかめない感じで、なんかアート映画なのか、スリラーなのか、ホラーなのか、ちょっとよくわからない感じのポスターアートって感じなんですけど、まあ、そんな感じで見始めたら、あ、そうか、こういうバレエ団の話だったのか、みたいな感じになって、うん、そうですね。それで、まあ、ちょっと、見始めるんですけど、そうですね、映画の内容自体も結構、なんていうんですかね、その、まあ、さっきもケンさん言われたんですけど、その、主人公二人の関係性の不穏さとかもそうですし、なんか、すごい、その、絵のバキッと、なんていうんですかね、ちょっとアート映画っぽい、絵作りが結構決まった映画だなと思ったんですけど、で、なんか大体結構暗い場所が多いとか、不穏な雰囲気が常にしてるみたいなのがあって、なんか、どういう、常になんか、どういうふうに着地していくのかが読めない感じを感じてて、なんか、その、そうですね、まあだから、最初、この主人公2人が出会ったところとかも、なんか、バチバチ喧嘩始めるんで、あ、この喧嘩して、なんか結構、ライバル関係になって、ライバル同士になる、なって争っていく映画なのかなと思ったら、なんか割と、なんか、ちょっと不思議なタイミングで友情が芽生えたりとかして、うん、あ、友情が芽生えるのかっていう、見てってなって、 で、まあ、その友情とかも、ちょっとなんか、あんまり、その、さっきも言ってたとおり、信用できない感じで描いてるので、なんか、作劇的に、まあ、この後どうなるのかなっていうのが、常に緊張感としてあるような感じがして、
うんうん、
そのなんか、だから、そういう、ラストどうなるのかが分かんないシーンの重ね方がすごい上手いなと僕は思いましたね。
うん、
で、あとまあ大筋の話としては、その芸術、まあ学校と言っていいのかちょっと分かんないですけど、芸術学校内で二人の女の子がまあライバル関係になっていくみたいなのって言うと、まあちょっと僕はあのディギン、アマゾンプライムでビデオでこの前やったその、
うん
ノクターンとかを結構演奏したりしたんですけど、なんか血のつながった兄弟の呪縛とか、もうそのドラッグとかセックスとかが絡んで主人公の精神を蝕んでくる感じとか、結構なんか要素としてノクターンとかに近い部分もあるのかなと思ったんですけど、
確かに。
ただちょっと後半僕がちょっとすごいこの映画いいなと思ったのが、そういう不穏さの後、後半あたりで、ちょっとまあ、その、ある登場人物がすごい自分の痛みと向き合うようなシーンがあるんですけど、その時に、ちょっとアドバイスしてくれる人っていうのがちょっと出てくるんですけど、
うん、
なんか、そのアドバイスしてくる人っていうのが、ちょっと思ってもみない人だったんですね、僕的には。で、その思ってもみなかった人から思ってもみなかった言葉をもらって励まされるシーンがあって、で、その言葉とかがですね、なんか僕はすごいストレートにいいなと思って、なんていうんですかね、なんだろう、そのあんまり内容は言えないですけど、なんていうか、あなたはこうなりなさいみたいな感じじゃなくて、私はこうだったけどこういう考え方をして乗り越えてきたみたいなの、自分の何ですかね、体験談を話すっていうところがあって、そこがなんかすごい説教臭くなくていいなと思って、なんかこの辺からちょっとノクターンとかそういうなんか冷たい感じの映画の手触りと変わってくる感じがして、
うん、
なんかそこら辺から僕は結構どんどん好きになってきて、で、結末とかもだいぶなんていうかね、爽やかさすら感じるような感じの着地の方に行くのが、ああこういう終わり方なんだっていうので、ちょっと後味とかもなんかすごい最初と思ってたところと全然違うところに連れてってくれたみたいな感じで、すごいなんかなんていうんですかね、なんか体験としていい映画だなっていう感じがしましたね。はい。で、あとはそうですね、まあちょっと演じてる主人公二人、その、マルーンでしたっけ、マリーンか、
うん。
マリーンとケイトっていうのが、それぞれやっぱりなんか魅力的で、女優さんが二人とも魅力的ですごい良かったですね。
うん、
そのケイトの方、映画前半はそのアメリカから来たケイトっていう女の子の目線で始まるんですけど、まあ、その、彼女はそのアメリカからパリに来てフランス語とかもろくに話せない中で頑張ってるみたいな感じで、まあそうですね、ただその彼女がどんどんどんどん、まあ、その競争をしていく中でちょっとまあ、怪物化していくというか、やっぱ心が強くなっていくと同時にちょっと怪物化していくのに対して、そのライバルだったマリーンの方がちょっとだんだんだんだん観客の目線に寄ってくるっていうか、人情味的なのがだんだんで人間味的なのが出てきて、どんどんどんどんマリーンの方になんか感情が寄ってくるような描き方になってきてて、もう前半ケイトで後半から マリーンに何ていうんですかね、その観客の気持ちみたいなのが寄っていく感じの、寄って変わっていくような感じの描き方とかが、うん、すごい、なんか、なんですかね、脚本として巧みなのかなっていうふうに思いましたね。で、二人とも女優さんとかもすごい良かったし、うん、なんかすごい今後、なんか、ケイトの方が、あれですかね、なんかブックスマートで言ってた 女優さんなんですよね、
うん、
確か。
そうですね、うん、
そうそう、だからなんか あそうか、あの子かみたいな感じでなって、すごいいい女優さんだなっていうふうに改めて思いましたね、うん、はいはい、とりあえずそんな感じです。
はい、ありがとうございます、はい、では最後は自分論評の感想とあと作品を選んだ理由を話したいと思います。これはですね、バーズ・オブ・パラダイスは日本語吹き替えがありましたんで、吹き替えで見てみました。
はい、
で僕が作品を選んだ理由は2つあって、まあ、1つは今七助君が言った、
うん、
主演の1人といった方がいいのかな、まあ、主演ダブル主演のうちの1人、アメリカから来た、ケイトを演じたダイアナ・シルバーズですね、
うん、
僕は、最初に認識したのは多分ネットフリックスのスペースフォースっていうドラマがあったんですけど、それに出てて、あのこの人いいなって思ったのが多分最初で、その後、ブックスマートで大きな役を演じていて、一気に注目という感じになったという感じですね。あの今年公開した、エヴァっていうジェシカ・チャスティンが主演した映画にも、あの結構大きな役で出てましたねっていう感じですね。でちょっと彼女の出演作をなるべく追っていこうと思っていたので、今回選んだっていうのが一つで、まあ、もう一つがですね、まあ、これはケース君が言ってたのと重なるんですけど、やっぱバレエものっていうところですね。あの僕もバレエものっていい作品が多い気がしていて、まあブラックスワンとか、
うんうん、
まあ、サスペリアとか、リトルダンサーとか、うん、なんかいろんなジャンルで、面白いし、自分の好みの作品が多い気がしていたので、なんかバレエ題材だけで来たいというのがあって、選びましたというところですね。で、ただ最初に言ってしまうと、あの、まあ、今、タイトルを上げた作品、にはちょっと劣るというか、あのよりはちょっと物足りない作品だったかなっていうのが見た後の感想ではあったかな。まあどれもあの非常に優れた作品ばっかりなんで、まあそれと比べるとってとこだったのかもしれないですけど、まあそういう印象もありましたってとこですね。でまずはそのアメリカから来たあのよそ者というか新参者のケイトが、まあ、いろいろな障害を乗り越えていくというですね、あの、まあ、ライバルとの争いも、あるんですけど、なんかストレートな感じのスポコンものじゃなくて、
うんうん、
すごいドロドロした展開になっていくのは、すごい作品に合っていたかなという感じがしましたね。で、まあ、その、さっきほどから名前が出てるルームメイトのマリンと最初ギクシャクして、まあでもいろいろあって仲良くなって、でその先の展開の部分で、あ、なんかすごい関係がおって思う方向に行く感じが、あの、したんですけど、まあ最終的にはその方向には行かなくて、
うんうんうん、
まあまあ、あの、順当な方に行った感じがして、僕はね、結構、あの、終盤の展開を、なるんでしょうね。もう貫いてほしかったかなっていうところもあった、それが見てみたかったかなという感じはしましたけど、まあこれは好みの問題かもしれないですが、ちょっとそっちの方を見たかったなって思った感じもしましたね。で、まあ、あと期待してたあのダイアナ・シルバーズはやっぱりすごい、すごい綺麗な見た目ですし、あの主演を演じても、うん、あの全然いけるっていうのが分かりましたし、すごい今後も期待なんですけど、ちょっとね、バレリーナとしてはあの体型的に違うかなっていうか、すごいモデル体型すぎる感じがしてて、あの見てて、あのちょっと違和感を感じてしまった部分もありましたところですね。あのすごい自分で踊ってる部分も多いだろうし、 頑張ってたんですけど、しょうがない部分だとは思うんですけど、多少違和感があったかなという部分もありましたね。で、あと映画の中の良かった部分としては、なんか幻想的な表現になる部分とかはすごい良かったかなという感じがしましたね。で、特に、途中でですね、なんか、ジャングルって名前のですね、なんかダンサーの子たちが集まるクラブみたいなとこが出てくるんですけど、そこがね、なんかね、入り口でね、なんかミミズみたいなやつをね、食わないとね、
不思議な場所でした
ね。そう。入れさせてくんないですよね、なんか。僕だったら絶対あそこで帰りますけど、なんか、その、これがね、やっぱチケットだみたいなこと言われて、口に入れられるんですけど、なんかね、それを食べた影響なのかわかんないですけど、なんか、幻覚が見えるような感じになるんですよね。で、その後で、なんか、ダンス対決だとか言って、なんか先にダンスをやめた方が負けだみたいな、学校退学しろみたいな感じで戦うんですけど、でそこで、なんか、二人が主観で見ている場面は、すごいダンス対決を、それこそすごい幻想的な表現で対決をしてるんですけど、なんかその対決が途中で、カメラがすごい客観に切り替わるところがあって、なんかそうなると、なんか対決してる二人がなんか向き合って、ただカクカク動いてるだけみたいな表現になっていて、なんかすごいそれが、面白い表現で、何でしょう、VR 体験とかあるじゃないですか。VR ゲームとか。僕あまりやったことないですけど、あれってなんか、ゴーグルかけて、映像を見てる人は多分すごい体験なんだろうけど、それを周りから見てる人から見るとすごい間抜けな状況だと思うんで、ちょっとあれを思い出しちゃうようなところがあったというところで、あれはね、面白いシーンとしてはすごい伸びてきたなっていう感じがすごいしましたね。っていうですね、変なところで楽しめたんですけど、まあ、ちょっと僕が期待してたところはまではいかなかったかなという感じがした作品かなだったかなという感じをしましたってところですね。まあでも、ダイアナ・シルバーズは今後も期待してますってところですかね。まあ全然楽しめるんで、見てみていただければっていう感じですかね。はい。以上になります。
ございます。確かあのジャングル、あそこは、なんだっていう感じでした。あの場所はすっごい不思議でしたね。なんか本当にだって、ケイトの通過儀礼のための場所でしかないっていう出方をするんですけど、あ、なんかでも、ちょっと、まあ、終盤とかでなんか、出てきて、あそこ普通に、ちゃんと営業してるお店なんだっていうのをちょっと明らかになって、
行きつけのお店なんでね。
行きつけのお店みたいな感じに出てきて、あそこがみたいな、ちょっとそれが不思議な感じでしたけど。
でもラメラメはラメラメっぽかったですよね。なんか、あれシャワーの浴びる場面があるから。
どこで着替えたんだろう着替えるのみたいな感じですよ、でも。お店入ると、
確かに。確かにな。
なんだそれ。
なんか、あれですよね。なんか今月の D Amazon プライムビデオは、ピート市長との2本だったんですけど、なんかどっちもコンペティションで勝ち上がることを目指す人の話ですけど、全然戦い方が違うし。全然切迫感も違うし、目的も全然違うし、
そうね、
なんかいろんな戦いがあるなと思って見てましたね。
確か
に。ねえ、いやでも絶対人が減ってくシステムはね、授業料を取ってる学校側からしたらなんかいいことないんじゃないかなってすごい思う。
なんか。人が減ってくシステムだからもっと露悪的なことになるのかなと思ったけど、意外となんかこう悪意みたいなのがなんかぶつかるシーンみたいなのはあんまなかったんだよな。
ね、最初の方は結構あったけど、途 中からはね、なんかそんなになくなって、意外と最終的に人数残ってるしね。
うん、なんかね、みんなね、なんか意外と両親がある人たちなんだよな。
うん、なんか確かに。
靴買ってくれる同級生。
そうね、なんかあの人不思議だった。
ね、なんかあそこら辺の描き方のバランス不思議ですよね。悪いやつでもいい人でもないみたいなバランスなんだよな、なんか。
そう、
そうですね。でもなんかみんな基本的に悪い人でもいい人でもないっていう、うん、全員が全員そういうバランスですよね。あの主人公のケイトもそうだし、
うん、
まあね、ケイトはなんかやっぱりこうこの中にいてどんどん人間不信になっていく感じみたいなのがね、
うん、あ、でもそのさっき僕ちょっと言ったその視点が切り替わるみたいな感じで言うと、やっぱ前半のケイトもなんかあんまりその純粋無垢な顔をして、なんか多分裏でもうちょっと悪いことをしてそうなニュアンスがちょっとあるんですよね。なんか、
なんか
ちょっと万引き、あれ万引きしているシーンとかしたんで、なんかあそこら辺とか多分さっと描いてたけど、多分なんかこの感じだともっと悪いことなんかしてそうだなみたいな、ちょっと雰囲気とかも してて、その辺がね、なんかその薬、まあ言ってるところとかもありましたけど、
うん、薬に関してはね、マリーに対してさらっと嘘ついてるからね、なんかね、
そう、
うん、なんか赤いカプセルと青いカプセルがあるとかって言われると、なんかマトリックスみたいだな
薬とか、でもアスリートの飲んでパフォーマンスが上がる薬っていうのがなんかすごい、なんすかね、
なんかでも薬の描写もね、別になんかすごく効いてくるわけとかでもなかったりする、
うん、そうですね、
うん、なんかあとはあれかな、あの男のあのバレリーナの人のね、なんかすごいこう彼の存在があることですごいこうシスターフット感が強調されている部分とかもあるのかなって感じがしますね。
なんかそのなんかね、うまいダンサーのフェリペってやつが出てくるんですけど、彼もね、あのすごい、なんだろう、敵役になるわけでもないし、うん、みたいな感じの描き方で、うん、まあ、それこそ、ナースケ君みたいに、彼もすごい不思議なバランスの、うん、キャラクターという感じで、
う
ん、最後までどう転がるのかわからないみたいな感じはしたね、なんかね。
確かに。でも、なんかと思ったら、結構意外な人物が、意外な、なんか、ところで、こう、なんか結構大事なことを、なんか言ってくれる感じというかね、
うん、
そこもすごいあって、
うん、なんかそこ、僕はそこが不意をつかれてちょっと、
まあ、
なんか良かったんですよね、逆に、
うんうんうん、そうですね、
まあ、だからちょっとノクターンとかのなんかドロドロした感じになるのかなと思って見てたら、やっぱこれはこの映画はシドニー・スウィーニーじゃちょっと主演が晴れない映画だみたいな。
シドニー・スウィーニーは努力以外の方法に頼るからな。なんか画鋲を口にしたりするタイプの人だから。
ここにはシドニー・スウィーニーの場所はないっていう感じの映画でした。
あいつバレリナ目指せないだろうな。
そう。しかもなんか、ディギンアマゾンプライムで何回シドニー・スウィーニーの名前が出るんだっていう感じになってます。
あの、ベスト作あげるんじゃなくて、俳優賞だったら確実に取れるみたいな感じで。
シドニー・スウィーニーってすごいもう、なんか、言い慣れてしまった感は、やっぱこのポッドキャストで。
ねえ。いや、なんかやっぱ、ねえ、このバーズ・オブ・パラダイスとかでも、なんか主演シドニー・スウィニーとかだったら一気に話の方向見える感じがしますもんね
全然違う話になって、多分そのそうですよね、多分そのセックス要素みたいなこの映画あるけど、やっぱシドニー・スウィニーが主演だとそのセックス要素の方に行きそうな感じがすごいですよ、ね、やっぱちょっと今回のその誰でしたっけ、あの主演のケイトの役の
ダイアナ・シルバー、
やっぱなんていうんですかね、気品っていうかすごい、
うん、
ある感じだったんで、 なんかこの着地とすごい合ってるなっていう感じがしましたけど、
ね、うん、まあやっぱり主演2人は良かったですし、
うん、
うん、なんかバレーものとしてもやっぱバレーのシーンとか、あの、まあ、バレーとはちょっと言えないかもしれないですけど、その最後のあの、まあ、コンテストみたいなところでやるあのケイトじゃない方のマリーンのダンスっていうのはやっぱりね、すごい独特、劇中でも独特って言われてるあのダンスをするんですけど、まあ、あの説明なくても見て一見ですごい特殊なダンスをやってるっていうのはすごい分かる表現がされてるんで、うん、あそことかすごい見応えあるなっていう感じがすごいしましたね。
何気にでもやっぱ今までのそのお話的な、うん、その話に出てきたその鳥とか、
うん、
その地に落ちたものみたいな、
うん、
ちょっと例え話みたいなのがあるんですけど、そこら辺とつながってるパフォーマンスにちゃんと見えるっていうのがなんか、
うんうん、
やっぱ演出としてうまいっていう感じがしましたね、
うんうんうん、なんか僕はそこは白鳥の湖を表現してるのかなと思って、
うん、
それこそ彼女にすごく大事なあのことを言うあの人のが昔やったって言ってて、多分目線のカットバックがあったと思うんですけど、結構最後の方に、
うん、
それでなんかこうあの二人のそのあるキャラクターとの間にだけメッセージがある感じがあって、なんかそういうところもこう演出として手がなんかいいなって思いましたね。
うん、はい、という感じですごいあの見応えはある作品だと思うので、うん、あの僕らが言ってた部分とか気になった方はぜひ作品見ていただければという感じですね。はい、はい、というわけで、デギンアマゾンプライムビデオ、今回はバーズオブパラダイスの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、年内これが多分最後だと思います。今年も聞いていただいた皆さんありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。というわけで、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。